あと今日入れて3回で三月を終わる予定です。終わりの方を見ますと大変あっけなく終わっていまして、いろんなことがあったんですけども、約束の地を前にして、神様が一つ一つ導いてこられたことを振り返りながら約束の地を目指すという形です。40年の放浪についてはあまり細かなことは記されておらず、淡々と記され、そして約束の地の手前になって神様が大きな勝利を与えてくださったことを私たちは見ました。そして、そこで、二部族藩が、手前の、地域を、相続地としたいということを言い、分裂の危機が起こったんですけれども、神様が、忍耐をもって導かれて、その二部族藩は家族を置いていく代わりにも先頭になって、全部族が約束の地を得るまでは、戻らない。またこの手前の地をいただくのは、それからだというふうに、告げられて、皆共に約束の地を目指すようにされました。今日33章と34章を見てまいります。33章と34章の冒頭まではこれまでの歩み、そして約束の地に入るときに大切な戒め、そして約束の地の範囲について教えられています。そして、あとは、34章入っていますが、どのように、相続地を割り当てるか、そして、それぞれの各部族の、リーダーについて、再確認してこの34章は終わります。では、33章の1節から16節を拝読してお願いいたします。民数記第33章1節から16節。モーセとアロンの指導のもとに、その軍団ごとにエジプトの地から出てきたイスラエルの子らの予定は次の通りである。モーセは主の命により彼らの予定の出発地点を書き記した。その予定は出発地点によると次の通りである。彼らは第一の月、その月の15日にラメセスを旅立った。すなわち、追越しの生贄の翌日、イスラエルの子らは全エジプトが見ている前で臆することなく出て行った。エジプトは彼らの間で主が打たれたすべての長子を埋葬していた。主は彼らの神々にも裁きを下された。イスラエルの子らはラメセスを旅立ってスコテに宿営し、スコテを旅立ってアラノの端にあるエタムに宿営した。エタムを旅立ってバールセフォンの手前にあるピ・ハヒロテの方に向きを変え、ミグドルの前で宿営した。ピ・ハヒロテを旅立って海の真ん中を通ってアラノに向かい、エタムのアラノを 三日時ほど行ってマラに宿営した。マラを旅立ってエリムに行き、そこに宿営した。エリムには12の泉と70本のナツメヤシの木があった。それから彼らはエリムを旅立って葦の海のほとりに宿営し、葦の海を旅立って真の荒野に宿営した。真の荒野を旅立ってドフカに宿営し、ドフカを旅立ってアルシュに宿営し、アルシュを旅立ってレフィリムに宿営した。そこには民の飲む水がなかった。それから彼らはレフィリムを旅立って市内の荒野に宿営した。市内の荒野を旅立ってキブロテ・ハ・ターワに宿営した。天の父様、約束の民はエジプトを脱出して約束の地の手前までさまざまな紆余曲折を経ながら主の真実と忍耐のもとに導かれていきました。神の国をに入るまでに多くの苦しみを経なければならないとありますように、主は私たちに試練を与え、必要な整えをなし、そしてすべてを益として約束の御国へと導いてくださいます。どうか私たちの歩みをあなたに喜ばれるものとしてくださいますように、イスラエルの民のさまざまな不従順を私たちの戒めとして歩めますように、この箇所を通して出エジプトの歩みを振り返りますが、どうか私たちが御国に入るための心遣いも心備えもできますように導いてください。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。さて、この33章1節から16節までお読みしましたが、49節まで続きます。モアブの草原に至るまで、その途中約束の地の南カデシュバルネアから民は引き返して40何年の荒野を放浪いたします。そして40年後、主は新たな世代となったイスラエルの民を約束の地の手前まで導いてこられたのでした。出エジプトの歩みを短くこの箇所を通して振り返りましょう。33章の冒頭にモーセとアロンが民を指導したこと、そして各部族ごとにエジプトの地を出発したことが記されています。この出エジプト の出エジプトの旅はエジプトからです。その出発点を記すところから約束の地への歩みが記されています。この荒野の旅を覚えているように、この日数記だけでなく民の歩みについて多くの詩編が記録しています。この旅を通して主が教えてくださったことを忘れないためです。一箇所開いてみましょうか。詩編の78編です。長い詩編になっていますけども、78編の、 12節から数節を読みいたします。神は苦しい御業を彼らの先祖の前でエジプトの地ツワンの野で行われた。海を分けて彼らを通らせ、堰のように水を立てられた。昼は雲で彼らを導かれた。夜は夜通し炎の光で。荒野で神は岩を割り、大いなる深淵の水を豊かに飲ませてくださった。溢れる流れを岩からほとばしらせ、水を豊かな川のように流れさせてくださったけれども、彼らはなおも神に罪を犯し、砂漠で糸高き方に逆らったとあります。民数記では淡々と、宿営したち出発したちを記しているんですけども、それがどういう旅であったか、神様は詩編を通してそこで歩んだ自分たちの不信仰の道と主の憐れみと忍耐を忘れないようにと記されています。さて、この旅程を33章に戻って見てまいりましょう。先ほど16節までお読みしましたけども、3節から15節はエジプトから神の山がありますシナイまでの旅程です。民が出発したのはラメセス、倉庫の町であり、イスラエルはそこで使役されていた場所です。4節にエジプトで長子が埋葬されたとだけ記されていますけれども、神様は追越しによってイスラエルを守り、またエジプトのすべての長子を討たれ、彼らはこの10番目の災いを通して降参し、民を出させました。そして8節には、海の真ん中を通ってアラノに向かいとあります。神様はイスラエルが迷ったとエジプトが思うように民を通り道させ、そして航海の前で宿営させました。エジプトはこれを好機として追跡するのですけれども、主は航海を二つに分けて民を脱出させ、また追跡するエジプト軍を海の中に沈めました。こうして二度とエジプトはイスラエルを追うことをしないようになりました。そして神様は水のある場所に導き、また水がない場所では岩を裂いて水を出させました。その背景には民のつぶやきもあったことも記されております。こうして市内の荒野に宿営し、約そこに着いてから出発から1年丸1年かかるまで神の民としての契約を結び、また教えをいただき、幕屋を建設いたしました。その中には金の格子事件など痛ましいことも起こっていました。16節にいよいよ約束の地に向けての出発したことが記されています。シナイからホルサンまで40節ですけども、この、約束の地に向かう道で初 ツェロテと記されています。ハツェロテ、そこでは、アロンとミリアムが、モーセに、反抗してしまいました。そのことは、17節に記されていますけども、民数記の12章あたりでしょうか。11章の35節に、キプロテ・ハ・ターワーからハツェロテに進んでいったとあります。このハツェロテに至る前は、民は肉が食べたいと、つぶやいて、泣き叫んだゆえに神様がうずらを送ったこと、そして彼らがこのうずらを、噛み終わらないうちに、疫病で打たれたことが記されています。これらのことを、経験した後、ハツェロトに留まったのですけども、そこで、ミリアムとアロンが、主に逆らい、モーセを非難して、ミリアムがサラートに侵されるという事件が起こりました。まあ、これら終わってから民はどんどん北の方に向かい、そして36節37節でカデシュという地名が出てきます。このカデシュを旅立ってとありますけども、これは40年、経った後の、カデシュです。民は、最初にカデシュに行った時に、主に逆らって攻め上られてないとつぶやいたゆえに、このつぶやいた世代は約束の地に入れず、次の世代が入ると宣告されました。そしてアラノを放浪した先で再び約束の地に入ろうと導かれてきました。カデシュを出発してホルサン、そこでアロンが召されます。それが38章以降です。そして41節から49節までは、そこで、民は、2つの部族、 エドムやモアブの東側の地を攻め取ります。そして今モアブの草原に祝福していました。かつて何と言いますか、カナンの民を攻め取れないと言いましたけども、それに匹敵する「ヘシボンの王」シホン、そしてバシャンの王オグの地を、広大な地を占領したのです。そしてカナンの住民も、イスラエルを恐れるようになりました。こうして約束の地の手前まで行きました。そして間もなくモーセは召されようとしていました。申命記では最後のメッセージが語られて、モーセが死ぬところまで記されています。この地で今までの歩みを振り返った後、残された教えを告げます。33章の50節以降は、まず56節まで、この地の偶像に組みしてはならない、偶像を打ち壊して、そして聖絶すべき民を聖絶するようにと教えられました。50節から56節をお読みいたします。エリコを望むヨルダン川のほとりのモアブの草原で、主はモーセに告げられた。イスラエルの子らに告げよ、あなた方がヨルダン川を渡ってカナンの地に入るときには、その地の住民をことごとくあなた方の前から追い払って、彼らの石像をすべて粉砕し、彼らの鋳像をすべて粉砕し、彼らの高きところをすべて打ち壊さなければならない。あなた方はその地を自分の所有とし、そこに住め。あなた方が所有するように私がそれを与えたからであり。あなた方は種族ごとにくじを引いて、その地を相続地とせよ。大きい部族にはその相続地を大きくし、小さい部族にはその相続地を小さくしなければならない。くじで当たったその場所がその部族のものとなる。あなた方は自分の父祖の部族ごとに相続地を受けなければならない。もしその地の住民をあなた方の前から追い払わなければ、あなた方が残していく者たちは、あなた方の目のトゲとなり、脇腹の茨となり、彼らはあなた方が住むその土地であなた方を苦しめる。そして私は彼らに対してしようと計画した通りをあなた方に対してすることになる。ここで、教えられていることは、その地の住民を追い払うこと、偶像とその礼拝場をすべて打ち壊すこと、そして主が与えるその地を所有すること、その所有に先立ってくじを引いて各部族の人数に応じて割り当て分配することです。もし主を信じない民を残していくならば、イスラエル自体が追い出される、また滅ぼされることになると警告されました。私たちも各自の信仰生活において、また教会の歩みにおいて、主を信じる者として偶像を 追い払い、そして信仰に固く立って与えられた場所に住むことが必要です。そうしなければ私たち自身の世代では大丈夫かもしれませんけども、やがて世代を経る中でせっかくの信仰の祝福を失うことになると主は警告しておられます。どうか各自が信仰を全うし、また信仰が受け継がれるように祈っていきましょう。ローマ人の手紙の6章11節をお読みいたします。306ページです。ローマ6章11節、同じようにあなた方もキリストイエスにあって自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさい。御子の命を賭して私たちをご自分の民としてくださった、そして死とともに生きるものとされたことを私たちは忘れてはなりません。さて34章、民数記の34章に戻りますけども、1節から12節は約束の地の範囲を告げています。南、西、北、東と、その境界線を主は告げました。3節から5節までが南の境界線です。聖書を持っていらっしゃる姉妹方は後ろにあります地図4を見ていただくと約束の地の割り当てと範囲が記されています。こんな感じの大きな地図なんですけども、南の端は死海の南端からカデシュバルネアを通ってエジプト川と、左下隅に書いてありますけど、そこまでが南端です。そして西は地中海沿岸までですね。そして北の端はヘルモン山のところまで、さらには今度は東の端はですね、ガリラヤ湖、湖、ヨルダン川を、キネレテの海というのはガリラヤ湖です。東の傾斜地を通ってヨルダン川を下っていって、で潮の海、視界、これが約束の地の範囲です。南端はもう砂漠地域です。北は高い山のところまで、広大な地域を神様はイスラエルに約束されました。ただ実際に占領したのはダビデからソロモンの時代だけでした。北にはアラム、そして海岸地域にはペリシテと、そして モアブやアンモンや、またエドム、そして遠く東の国がイスラエルを攻めてきて占領されることもありました。イスラエルの民は残念ながら追い出しきれなかったということがあり、そして祝された王ダビデが立つまでは領土を支配することはできませんでした。そしてソロモン王によって繁栄はしましたけども、その後王国が分裂し約束の地を失っていきます。さて13節から18節まではくじを引いて割り当てるということが33章の終わりから告げられていますけれども、再度命じられています。13節、モーセはイスラエルの子らに命じて言った。これがあなた方がくじで引いて相続地とする地である。これは12節までの相続地の境界ですね。そして13節の続き、主がこれを与えよと命じられたのは旧部族と半部族に対してであると。先にヨルダン川の東側を相続地にしてほしいと要求したルベン、ガド、そしてマナセ部族の半分は約束の地の東にあります地域を相続地としましたので、残りの旧部族と半部族がこれから攻め取るヨルダンの西側を占領していくことになります。そしてこの旧部族班にくじで割り当てます。くじは人の思う通りになりません。そしてくじを通して神様は御心を表すと告げられました。私たちの人生もくじではありませんけども、思った場所に住めるとは限らず、思った方と結婚するとも限らず、思った人生を歩むとも限らないことも多いです。明日のことは分かりません。しかし神様が最善のご計画を持って導いておられることを覚えて、置かれている場所で主を信頼して歩みましょう。そして34章の終わりの部分を見てまいります。19節以降はこの割り当てをする各部族について、16節からですね、ごめんなさい、16節からはモーセはまだ生きていましたけど、もう約束の地は入っていけません。そしてミリアムもアロンも死にました。新たな指導者として任命されたのは祭司エルアザルとヌンの子ヨシュアです。この二人がイスラエルの民を率いていきます。そして各部族がくじに従って約束の地を割り当てられ、そしてその地を攻め取って治めるためのリーダーが改めて任命されました。この部族長の中でこのカデルス州バルネアの事件の時から引き継いで部族の長となったのはカレブだけです。 19節、その人たちの名は次の通りである。ユダ部族からはエフンネの子カレブ。以降各部族の族長が記されています。エフライム部族で先に部族の長だったのはヨシュアでした。まあ、彼は部族の長でなくイスラエル全体の長となりましたので、ヨシュアに代わってエフライム部族ではケムエルがリーダーとなりました。そしてカレブ以外のこの11人の部族長は先の任命とは当然変わっています。なぜなら彼らはアラノで死に絶えたからでした。新たな世代の部族長がここに記されています。この名簿のを通しても神様がヨシュアやカレブには真実を尽くして生きながらえて約束の地に入るようにされましたけども、つぶやいた民は死に絶えたということが記されているのでした。主の裁きは侮ることができません。しかし感謝なことに主は憐れみと忍耐をもって導いて約束を果たしてくださいます。主を信頼し、また主を恐れつつ神様のご計画がなることを私は信じて目指していきましょう。最後にヘブル人への手紙の10章の29節をお読みします。ヘブル人の手紙10章29節、そして39節もお読みいたします。まして神の御子を踏みつけ、自分を聖なるものとした契約の地を汚れたものとみなし、恵みの御霊を侮る者はいかに重い処罰に値するかがわかるでしょう。39節、しかし私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。36節にはこうあります。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。困難があっても信仰のうちに立ちましょう。お祈りいたします。天の父様、イスラエルの民の歩みを見てまいりました。そこには痛ましいことも記されていますが、同時に神様が真実に私たちを見捨てることなく導いておられることを見ることができます。どうかこの地上は霊的には荒野です。そして戦いもあります。信仰に固く立って私たちが歩めるようにどうか守ってください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。